第7編、督促手続き。第1章、相続。支払い督促の要件。第382条、金銭その他の代替物、または、有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申し立てにより、支払い督促を発することができる。ただし、日本において公示送達によらないで、これを送達することができる場合に限る。支払い督促の申し立て。第383条、支払い督促の申し立ては、債務者の普通裁判席の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。第2項、次の各号に掲げる請求についての支払い督促の申し立ては、それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。第1号、事務所、または営業所を有する者に対する請求で、その事務所、または営業所における業務に関するもの、当該事務所、または営業所の所在地。第2号、手形、または小切手による金銭の支払いの請求、及びこれに付帯する請求、手形、または小切手の支払い地。訴えに関する規定の順要。第384条、支払い督促の申し立てには、その性質に反しない限り、訴えに関する規定を順要する。申し立ての却下。第385条、支払い督促の申し立てが、第382条もしくは第383条の規定に違反するとき、または、申し立ての趣旨から、請求に理由がないことが明らかなときは、その申し立てを却下しなければならない。請求の一部につき、支払い督促を発することができない場合におけるその一部についても、同様とする。第2項、前項の規定による処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。第3項、前項の処分に対する異議の申し立ては、その告知を受けた日から、1週間の不変期間内にしなければならない。第4項、前項の異議の申し立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。支払い督促の発付等。第386条、支払い督促は、債務者を信心しないで発する。第2項、債務者は、支払い督促に対し、これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に、督促異議の申し立てをすることができる。支払い督促の記載事項。第387条、支払い督促には、次に掲げる事項を記載し、かつ、債務者が、支払い督促の送達を受けた日から2週間以内に、督促異議の申し立てをしないときは、債権者の申し立てにより、仮執行の宣言をする旨を付記しなければならない。第1号、第382条の給付を命ずる旨。第2号、請求の趣旨、及び原因。第3号、当事者、及び法廷代理人。支払い督促の送達。第388条、支払い督促は、債務者に送達しなければならない。第2項、支払い督促の効力は、債務者に送達されたときに生ずる。第3項、債権者が申し出た場所に、債務者の住所、居所、営業所もしくは事務所、または就業場所がないため、支払い督促を送達することができないときは、裁判所書記官は、その旨を債権者に通知しなければならない。この場合において、債権者が通知を受けた日から、2月の不変期間内に、その申し出にかかる場所以外の送達をすべき場所の申し出をしないときは、支払い督促の申し立てを取り下げたものとみなす。支払い督促の構成。第389条、第74条第1項、及び第2項の規定は、支払い督促について順用する。第2項、仮執行の宣言後に、適法な督促異議の申し立てがあったときは、前項において順用する第74条第1項の規定による、構成の処分に対する異議の申し立ては、することができない。仮執行の宣言前の督促異議。第390条、仮執行の宣言前に、適法な督促異議の申し立てがあったときは、支払い督促は、その督促異議の限度で効力を失う。仮執行の宣言。第391条、債務者が、支払い督促の送達を受けた日から2週間以内に、督促異議の申し立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申し立てにより、支払い督促に、手続きの費用額を付記して、仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に、督促異議の申し立てがあったときは、この限りでない。第2項、仮執行の宣言は、支払い督促に記載し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記載をした支払い督促を送付することをもって、送達に変えることができる。第3項、第385条第2項、及び第3項の規定は、 第1項の申し立てを却下する処分、及び、これに対する異議の申し立てについて受理をする。第4項、前項の異議の申し立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。第5項、第260条、および第388条第2項の規定は、第1項の仮執行の宣言について準用する。期間の許可による支払督促の執行。第392条、債権者が仮執行の宣言の申し立てをすることができるときから、30日以内に、その申し立てをしないときは、支払督促は、その効力を失う。仮執行の宣言後の督促異議。第393条、仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から、2週間の不返期間を経過したときは、債務者は、その支払督促に対し、督促異議の申し立てをすることができない。督促異議の却下。第394条、簡易裁判所は、督促異議を不適法であると認めるときは、督促異議にかかる請求が、地方裁判所の管轄に属する場合においても、決定で、その督促異議を却下しなければならない。第2項、前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。督促異議の申し立てによる訴訟への移行。第395条、適法な督促異議の申し立てがあったときは、督促異議にかかる請求については、その目的の科学に従い、支払い督促の申し立てのときに、支払い督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所、または、その所在地を管轄する地方裁判所に、訴えの提起があったものとみなす。この場合においては、督促手続きの費用は、訴訟費用の一部とする。支払い督促の効力。第396条、仮執行の宣言を付した支払い督促に対し、督促異議の申し立てがないとき、または、督促異議の申し立てを却下する決定が確定したときは、支払い督促は、確定判決と同一の効力を有する。第2章、電子情報処理組織による督促手続きの督促。電子情報処理組織による支払い督促の申し立て。第397条、電子情報処理組織を用いて、督促手続きを取り扱う裁判所として、最高裁判所規則で定める、簡易裁判所以下、この章において、指定簡易裁判所という、の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が、別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いて、支払い督促の申し立てをすることができる。第398条、第132条の11項本文の規定により、電子情報処理組織を用いてされた支払い督促の申し立てに係る督促手続きにおける支払い督促に対し、適法な督促異議の申し立てがあったときは、督促異議に係る請求については、その目的の科学に従い、当該支払い督促の申し立てのときに、第383条に規定する簡易裁判所で支払い督促を発した裁判所書記官の所属する者もしくは、前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所、または、その所在地を管轄する地方裁判所に、訴えの提起があったものとみなす。第2項、前項の場合において、同項に規定する簡易裁判所、または、地方裁判所が2以上あるときは、督促異議にかかる請求については、これらの裁判所中に、第383条第1項に規定する簡易裁判所、または、その所在地を管轄する地方裁判所がある場合には、その裁判所に、その裁判所がない場合には、同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所、または、その所在地を管轄する地方裁判所に、訴えの提起があったものとみなす。第3項、前項の規定にかかわらず、債権者が、最高裁判所規則で定めるところにより、第1項に規定する簡易裁判所、または、地方裁判所のうち、1の簡易裁判所、または、地方裁判所を指定したときは、その裁判所に、訴えの提起があったものとみなす。電子情報処理組織による処分の告知。第399条、第132条の11項本文の規定により、電子情報処理組織を用いてされた支払い督促の申し立てに係る督促手続きに関する指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、当該処分の告知に関する、この法律その他の法令の規定により、書面等をもってするものとされているものについては、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織を用いてすることができる。第2項、第132条の12項から第4項までの規定は、前項の規定により、指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知について準用する。第3項、前項において準用する第132条の13項の規定にかかわらず、 第1項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、当該処分の告知は、裁判所の使用にかかる電子計算機に備えられたファイルに、当該処分にかかる情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、かつ、その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられたときに、当該債権者に到達したものとみなす。電磁的記録による作成等。第400条、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、第132条の11項本文の規定により、電子情報処理組織を用いてされた支払い督促の申し立てに係る督促手続きに関し、この法律その他の法令の規定により、裁判所書記官が、書面等の作成等、作成、または保管を言う。以下、この条、及び次条第1項において同じ。をすることとされているものについては、当該法令の規定に関わらず、書面等の作成等に変えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。第2項、第132条の12項、および第4項の規定は、前項の規定により、指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等について準用する。電磁的記録に係る訴訟記録の取り扱い。第401条、督促手続きに係る訴訟記録のうち、第132条の11項本文の規定により、電子情報処理組織を用いてされた申し立て等に係る部分、または、前条第1項の規定により、電磁的記録の作成等がされた部分、以下、この条において、電磁的記録部分と、総称する。について、第91条第1項、または、第3項の規定による、訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、指定簡易裁判所の裁判所書記官は、当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電磁的記録の作成等に係る書類の送達、または送付も同様とする。第2項、第132条の11項本文の規定により、電子情報処理組織を用いてされた支払い督促の申し立てに係る督促手続きにおける支払い督促に対し、適法な督促異議の申し立てがあったときは、第398条の規定により、訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。電子情報処理組織による督促手続きにおける所定の方式の書面による支払い督促の申し立て。第402条、電子情報処理組織、裁判所の使用に係る複数の電子計算機を、相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織を言う。を用いて督促手続きを取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所の裁判所書記官に対しては、第383条の規定による場合のほか、同条に規定する簡易裁判所が、別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって、支払い督促の申し立てをすることができる。第2項、第398条の規定は、前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払い督促の申し立てに係る督促手続きにおける支払い督促に対し、適法な督促異議の申し立てがあったときについて準用する。